どうもこんばんは、セラのコンテラチ月曜日でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
先週月曜日お休みだったんですが、今週お久しぶりでございます。モバイルプリンスさんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今のは放送に入ってしまっていましたかね。 LINE みたいな感じでいいっすよねっていう放送
聞かれて
打ち合わせが始まるという
よろしくお願いします、
結構それまであれ今名古屋のホテルいるんですか、そうなんですよ、どう見んですかっていう無駄話もやっていたはずなのに優先級の使い方が、ね、はい、ちょっと難しかったですけれども、よろしくお願いします。そう、
僕よろしくお願いします、
名古屋から、お送りしております。明日ね、憲法記念日ということで、名古屋のですね方からお呼びいただいて、まあ、ちょっとスタンダップコメディ的なやつと、あと、青木治さんとの対談をお願いしますということでですね、うんうん、結構、まだね、オンラインでも見れるはずなので、よかったらね、僕の SNS チェックして、見れる方ね、見ていただけたらなと思います。モビルさんは、この2週間はどんな感じで？
そうですね、なんか、忙しいような、忙しくないような、でも、子供たちと時間作っていろいろ遊べたり、いろんなことはできてはいますね。
あ、じゃあもう何よりですね。
で、ちなみにゴールデンウィーク期間中ではあるじゃないですか。
はい、ですよね。
で、まあ、仕事があったりなかったりっていうのがあるんですけど、なんか気分だけでもちょっとそれに乗ってみようかなと思って、
はいはい、
私、お酒ほとんど飲まないんですけど、先週の木曜日に、レモンサワーを買ってきて、はいはい、お家で飲んだんですよ。
はいはいはい。
そうすると、私が普段あまりにもお酒飲まないし、お家でも飲まなさすぎて、うん、もう子供たちが、はい、なんかあったんかみたいな。
そのレベルで酒飲まないんですね。
で、しかもなんかね、え、これ、お酒みたいな。うわ、キューパーみたいな。なんか、違法薬物をお家に置いてるようなリアクションをしてて、うわ、やばいやばいやばいみたいな。酔っ払ってる酔っ払ってるみたいな。もう、はい、そういう状況で逆に新鮮でしたね。
え、そんなに お家で酒飲まないですね、もう、ピさん。
飲まないですね。
もうお酒が弱いからってこと？
いや、お酒はそこそこ強いと思うんですけど、うん、飲んでも飲まなくても変わらないっていう。
はいはいはい。
非常にシンプルな理由ですね。
なるほど、そういうことなんです。いや、でも、いいっすね。健康的でいいと思いますよ。
はい。まあまあ、そういう感じで過ごしておりました。
はい、そうですか、そうですか。また今日はね、ちょっと前の話題になっちゃうかなって感じではありますけれども、まあ、言うてでもこの1週間以内ですから、なんか時事ネタの本当に旬の時期というか移り変わる勢いがすごいですよね。
うん、すごいすごい、
本当に思いますけれども、はい、後ほどまたね今日のテーマとお伝えしていきたいと思います。
はい、
では、セアロガイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。今日はね、スポンサーの方いらっしゃらなかったので、よかったら動画の概要欄からセアロガイサポーターズのページ見てもらえたらと思います。そしてですね、メンバーシップ登録していただくとですね、限定動画を上げることができます。ちょうど昨日アップしましてですね、各週でアップしてるんですけれども、ちょっとセアロガイの新機軸はこうしようかな、ああしようかなっていうお話をしておりますので、よかったら見てもらえたらと思います。よろしくお願いします。そして、コメントでもね、太田さん、アジアさん、シスコさん、こんばんはということで、沖縄マンさん、ゴールデンウィーク仕事ですってことで、そういう方もいるよね。はい、沖縄マンって名前。
沖縄マンっていい名前だな。
そうですよね。俺もある種、沖縄マンだし、沖縄マンある種、沖縄マンです。
沖縄マン、はい。
自負するのが素晴らしいなと思いますけど。はい、お酒を飲むお父さんを心配する子供たちとか、お酒強いのに家で飲まないって素敵だと思うとかですね、いろいろいただいてますね。はい、ありがとうございます。また皆さんね、コメントいただきながら進めていきたいと思いますけれども、まおみさん、今日は何について話していきましょうか。
今日はちょっとまず、大小様々なレイヤードニュースを先に3本紹介していいですか。
はい、ぜひお願いします。
あ、ちょっとじゃあクイズ形式で、この3本の共通点は何でしょうみたいな。
ああ、僕クイズめっちゃ苦手なんですけど、でもやっていきますか。
じゃあまず一つ、まあニュース自体は皆さんもご存知かもしれませんが、一本目はウクライナ支援動画の件ですね。
はいはいはいはいはい。
はい、まあこれウクライナの外務省が 公式ツイッターに投稿した各国の支援に対する感謝の動画に日本が含まれてないことが26日分かったと。
はい、はい。
まあこれに関して、まあいわゆる保守系の議員さんたちがなんで日本は入ってないんだとかね。まあいろいろ、憤ってたり批判的な声がネット上で高まって、で、林芳正外相は、まあこの記者会見で、まあこのウクライナ側から武器支援を行った国々への謝意を、まあ、示した動画であったと。日本は武器は支援してないから、まあ、これには入ってないみたいな話だったんですよね。まあ、でもこの件ですとか、あと少し前に、アメリカ議会で、要はそのパールハーバーの話出されたり、
はいはいはい、はい。
あとはまた少しこれも前ですけど、まあヒトラーとかムッソリーニと並んで昭和天皇の写真が使われてたとか、まあ、ああいったものも相まって、まあ、結構ネット上の、まあ、特に愛国心が強い人たちからすると、ウクライナなんだその態度はと、恩をあだで返しやがってとかね、はい、もう支援するのやめた方がいいんじゃないかとかね、まあ、そういう声が上がったっていうのが一本目のニュースですね。
びっくりするのが、もうロシアを応援しますっていう声。びっくりしましたけどね。
お、スポーツ感覚、スポーツ感覚会みたいな。
ね、うん、でその国際法とか国際秩序とかそういうことじゃなくて好き嫌いで決めてんねやみたいな、
ね、スポーツのファンでももう少し曲げないぞみたいなとこありますよね。
そうですよね。いやー、びっくりしましたけどね。
はい、で、うんうん、あ、ごめんなさい、これが ごめんなさいこれがまず一つです。
なるほどなるほど、
これが一つです。で、次ちょっとまた違うレイヤーの話なんですけど、これは、まあ、ちょっと沖縄ローカルの話題になったんですけど、那覇市議会が自衛隊への感謝決議というニュースですね。
はいはいはい、はい。はい。
これは那覇市議会が25日、まあ、先月25日の臨時会で、まあ、1972年の、まあ、沖縄の日本復帰以降ですね、まあ、沖縄県内の離島を中心に、まあ、病気の方とか、まあ、何か急にトラブルが発生した際に、まあ、自衛隊とか海上保安庁とか、あとドクターヘリ、で、関係者に対する感謝決議を賛成多数で可決しましたよと。自衛隊業務への感謝決議は県内自治体では初めてですということで。うん、で、まあ、これも、ま、ちょっと政治的にいろいろね、反対に回った人たちとかいたりとか、全会一致ではないんですけど、うん、自衛隊の感謝決議ってなんだっていうね。はい。まあ、ちょっとこれは引っかかりがありましたよね。はい。で、まあ、これがごめんなさい。私の中での2本目のニュース。
はいはいはい。
で、三つ目。まあ、これは少し前になります。ちょっと4月の頭になるんですけど、これはテレビ朝日の、まあ、ニュースがちょっとバズってたんですけど、うん、タイトル読みますね。ありがとうございます。一時停止の車にお辞儀。新一年生が横断歩道で実践と。
はいはいはい、はい。
はい。まあ、これは千葉県の四街道市で行われている、信号のない、横断歩道で一時停止した車にお礼をする取り組み。まあこれを、まあ新しい新入学生の、まあ小学生と、まあそれを指導する警察官がね、こうやって、止まってくれた車の運転手さんに、ありがとうとお辞儀をしてごらんみたいな感じで。それでみんなが、え？って、これお辞儀するのおかしくね？みたいな。
はいはいはいはい。
はい。まあ、それぞれ地域、ちょっと大きさとか規模の大きさが違う3つのレイヤーだったんですけど、なんかこういうのがちょいちょい出てくるたんびに、私はなんかいろんな、なんかすげえモヤモヤが、どんどん蓄積していってですね。うんうん、これを今日ちょっと月曜コネラジで話したいと思います。
はい、なるほど、なるほど。いや、まあね、一通り僕はこのニュース全部、はいはい、あったな、あったなと思って見てますけど、まあでも、共通点クイズが今出されてるわけですよね。
はい。
まあでも、当然キーワードとしては、感謝というものが入ってくる。
そうですよね。まず感謝が入ってきますよね。うんうん、で、やっぱり、私たちってね、まあ、ちっちゃい頃から、まあ、親だったり、道徳の授業とかで、まあ、感謝をね、周りにした方がいいとか、感謝がすごい良きものとして、教えられてきたと思うんですよね。
はいはいはいはい。
でも、実際、まあもちろんすごいポジティブな波及効果を及ぼす場合もあるんですけど、なんかその感謝みたいなものが、あれこれちょっと矢印の方向とか、使う力関係とかいろいろ間違ってないかみたいな、それをすごい、なんか考えさせられる3つのニュースで、まあこれはもうちょっとボール投げると、やっぱ絆とかに近い感覚を覚えるなっていうのがありますね。
はいはいはい。なんだろうな、なんか美談としての感謝を求めすぎてる感じが僕はちょっとしてて、
うんうん。
なんだろうな、この例えばウクライナのやつにしても、なんか他の海外に支援した件についても、日本が支援してもらった件についても、なんか国同士で支援し合って 感謝の言葉があって、あ、なんか美談みたいなのとかって結構よくあるじゃないですか。
はい。
だからね、結構ね、もう日本がウクライナを支援したということに対して、これ美談フラグ立ったぞみたいな、なんか日本はこんだけ支援してるから、ウクライナが日本に対する感謝を示したり、なんかその絆を感じられるようなフレーズ来たら、これ美談成立ってことで、もうなんか美談フラグは立ってて、もうあとはもう向こうが感謝示してくれるだけで、俺たちの大好きなもう美談を頂戴できるっていうところで、
うん、
あれフラグ立ったのに美談が成立しなかったみたいな、なんかね、あるじゃないですか、コナン君とか金田一少年とかで、なんかこう、ま、吹雪の舞う別荘でこう閉じ込められて殺人事件が起きて、もうこんなところにいるのは嫌だって一人こう雪山に逃げ出したやつ、あ、こいつ絶対死ぬなみたいなやつあるじゃないですか。
うん、あるある。
逃げ出したやつがピンピンして帰ってきたみたいな、あ、あれお前フラグ立ってんのに思った通りにかへんみたいな、なんかそのね、うん、美談片透かしがあった気がして、まあ今本当美談好きだから、なんかそういうのは僕はあったかなと思いますけどね。美談大好きっていう共通あるかなと、なんとなく思いましたけどね。
なんかこの、まあ、小学生のやつが一番わかりやすいかもしれないんですけど、まあ、これ、自動車の運転免許持ってる方とかご存知だと思うんですけど、基本的にね、横断歩道がなかったとしても、まあ、このね、信号がなかったとしても横断歩道を渡るとする歩行者がいたら、まあ、そこが優先されるので、本来は車が止まらないといけないんですよね。
はいはいはい。
でも結構やっぱり僕の周りとかでもそうなんですけど、止まってないなっていうね。私はなるべく譲るようにはしてるんですけど、まあでも、まあそれも当然だし、もしかしたら僕自身も見落としてたり、なんかついついもう車の方が先でパッて行けばいいだろうみたいな感覚でやることも多分あると思うんですよね。でもなんか、それで結局感謝して、で、なんかでも擁護派の意見としては、まあ感謝をすることで、まあドライバーも悪い気しないし、まあなんだろう、なんか事故がね、ちょっと減るんじゃないかみたいな、まあそういう結果的にはいいことになるからいいんじゃないかみたいな意見とかもあったんですけど、でも本来はお辞儀する立場じゃない人たちになんかすごい感謝を、大人たちが感謝してね、お辞儀しないよみたいな感じで言うのってこれなんかすげえおかしいなって。で、リリーさんが今感謝のカツアゲってコメント書いてくれてますけど。
いいね、フレーズですね。感謝のカツアゲめっちゃええフレーズやな。
うん。なんかそれに近いのやっぱ感じますよね。
いやいやいや、確かにね。ゆみこさんもリーリーさんの感謝の活躍めっちゃしっくりっていうね、コメントをいただいてます。
で、この感謝っていうところで私やっぱりすごく思い出したのが、
うん、
まあ、例えば、まあ、昨年になりますけど、このコネラジムを出られました、伊是名夏子さん。
うん。うん
が、ね、例えば、駅で、電車に乗りたかったんだけれども、乗車拒否されたっていう件で、まあ、あれ、すごい、まあ、炎上状態になって、誹謗中傷とか、いろんな批判とかバッシングとか来てたんですけど、うん、批判する、やっぱり結構な人たちが、
うん、
感謝が、駅員への感謝が足りないと。
はいはいはいはい。
すげえ書いてたんですよね。
うん、
で、なんか、そのね、個々人でのレベルであればもちろん感謝するに越したことはないかもしれないんですけど、本来は、まあその車椅子だったり、まあ障害があったり、まあいろいろな理由で、ね、階段登れない方とかいたら、それを対応するっていうのが、その、ある種、駅員さんの業務の中に入ってるので、まあ、その、何か結果の後で本人が感謝するのであれば、それは別に間違いではないんですけど、
うん、
なんか感謝が先にないと動かないだろうみたいな、その言い方とかすごい引っかかったんですよね。
いや、そうですよね。なんか、まあ、その、伊是名さんの件にしても、そうですけど、なんていうか、伊是名さんはこの、だからまあ車椅子乗ってる方は、この社会の中で、その社会の仕組みの中でそういう状況になったわけで、でその中で、うん、社会に対応を求めて、私たちも生きやすいようにしてくれっていうのは、してもらってるわけじゃないですよね。それはもう当然の権利を訴えてるわけで、うん、当然あるべき姿を求めてたら、いや、感謝を、しなさいと言われるっていうのは、さっきの交通でもマナーでもあった、いや普通にあるべきことをしてるだけなのになぜ感謝をしなければいけないのかっていう、 そこもありますよ。別にそのことについてお礼を言ってより気持ちよくなるっていうのはあると思うけど、それが当たり前になったらまたちょっと違うなと思いますよね。より良いかもしれんけど、
うん、だからなんか本当になんかさっきの感謝っていうところからまた踏み込んでいくと、やっぱすごい根底にあるのやっぱパターナリズムじゃないかなってすごく思うんですよね、うんうん、かわいそうだから助けてあげるよっていうメンタリティですね。だから、まあ、そうした考えっていうのは、一見するとね、かわいそうだから助けましょうみたいなことって、悪いことではないような気がするんですけど、それは転じて、かわいそうでなければ助ける必要がないとか、あとは、まあ、自分たちに歯向かってくるようなものだと認めないとか、やっぱそういうすごくメンタリティになるんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますね。
まあ、そうですよね。あとなんかでもやっぱね、僕どうしてもこう下心がちらつく気はしてるんですよね。なんかこの、はい、この件を通じて、まあ当然下心はゼロにしろとは言わへんけど、
うん、
なんかこうウクライナでこう命を落としてる人たちがいるから交渉とか、もう国際秩序を守るために必要だろうとか、ロシアがおかしいから。ロシアのこの武力による現状変更がに抗議したいからこうするというよりは、それを通じていかにこう日本の、ポジションを取っていくかみたいなところが見えるのが僕ちょっとやっぱ嫌だなと思うんですよね、
うんうん、
例えばこの件で感謝を求めたことにしてもそうだけど、あとまあ難民の支援のあり方ですよね。こう今ウクライナとロシアの件がすごい注目を世界的に浴びてて、でウクライナの難民を受け入れていこうという世界的な流れがあるから、日本もじゃあという形でやってるけども、でも他の紛争地、まあ、ミャンマーもそうですけれども、そういう人たち、これまで国際的にまだまだ関心がこれほど高くないところに対しては難民ちゃんと受け入れてないと。まあ、難民認定率 0.4% っていう数字はよくこのチャンネルでも紹介してるんですけど、 0.4% しか認めてない。でも難民条約には批准してて、私たちは難民を守る立場ですとは言ってると。なんかね、この世の中の流れとかを見て、いかに今こう日本は人道的な国ですよって示せるポイントでこうやっていて、でそこで感謝を示されんかったからとか、あるいはヒトラーとかと並べて昭和天皇を出されたら、国益が、日本がこう、の名誉が毀損されたという形で訴えたりすると。なんかね、こう、日本の国の評判をこの件で上げようとしていて、その目論見に失敗したみたいな、なんか、その下心がこう出過ぎてる感じがして、なんか、みっともないなと僕はちょっと思ってしまったですね。ま
あ、ダサいですよね、めちゃくちゃ。
シンプルにダサいと思うんですよ。で、この件で、
はいはい。
よくわかりません。Apple Watch のSiriが起動して、すいません。よくわかりませんって。
絶妙なタイミング
でごめんなさい。時計外そう。
感謝の動画に日本の名前がなかった、抗議しますって言ってた、まあ、山田博さん。外務省を通じて抗議しますって言った山田博さん。うん、日本の尊厳と国益を守る会の幹事長というのをやってらっしゃるんですけど、うん、この抗議したら日本の尊厳傷つけられて国益損ねんかって思っちゃいましたけどね。おい、幹事長みたいな気にはちょっとなりましたけど、だからちょっとみっともないとやっぱちょっと僕思ってしまいましたね。
で、これ今、国っていうところの主語の話じゃないですか。
うんうん、
で、もっとちっちゃいっていうか、もっと個人的な話に落とし込むと、まあ、例えば、私の、まあ、これ反省も込めていますけど、例えば、フェミニズム運動ってありますよね。
はいはいはい。
で、私は男性で、まあ、まあ、シスジェンダーでありっていう、まあ、そういうヘテロセクシャル男性なので、まあ、LGBTQ でも、まあ、フェミニズムでもいいんですけど、そこは、まあ、当事者というよりは、やっぱり、マジョリティの立場からっていう形になるんですよね。で、まあ、いろんな運動に参加したり、いろいろある中で、まあ批判されることも当然あるし、お前それ違うんじゃないのって言われることもあるし。で、僕自身も正直な話をすると、最初あんまりパターナリズムとかのことよくわかってなくて、かわいそうだから助けんといけんなみたいな気持ちは正直あったんですよ。めちゃくちゃ誹謗中傷されてるやんみたいな。かわいそうだなみたいな。 ちょっと助けようみたいな。でもなんか、結局そういう形の介入って結構、なんか、ギリギリのところで、そうすると、なんか自分が助けてあげてやってるみたいな気持ちに、ちょっと転びかねないし、批判された時に、いや、俺はそんなつもりはないんだ、みたいな。そんなこと言うんだったら、もう、じゃあこの問題には関わらないでおこう、みたいな。そういうふうにへそを曲げるみたいな。で、実際、そういう人たち結構見るんですよね。
はいはい、いや、でも、
わかります。ね、ちょっとフェミニズムっぽいことを言うんだけど、フェミニストに批判されたら、急になんか、ちょっとへそ曲げて、なんかこんなに私が言われるなんてみたいなこと言って、なんならなんか、アンフェみたいな人たちとくっついて一緒叩き出したりして、おおみたいな。
いや、
これありますよね、結構。
なんならリベラル男性の方が多いんじゃないですか。
リベラル男性むちゃくちゃありますよね。だから、なんか、僕はちょっとある人から、まあ、指摘されたりとか、そういう人とか見て、あ、そういうことじゃないんだと、自分がどう見られたいかとか、そういうことじゃなくて、やっぱ社会にある差別とか、差別構造とか、差別的な言説を垂れ流す人たちがいて、まあ、これを放置容認すると、やっぱ社会がどんどん悪くなっていくから、まあ、こういったものは自分の責任とか、自分のできることの範囲内で、マジョリティとしてもそれを止めたりとか、こういうこと良くないですよって言えることはあるなと思って、で、まだ今も正直、全然模索中で、何かできてるかといえばできてはいないんですけど、でも実際そういう人とか見て、うわー怖ーみたいな。だからその本当にウクライナ支援でへそ曲げてる人と、そういう自らの差別性を指摘されて、なんか逆切れするリベラル男性とか、すごい通ずるメンタリティだなみたいな。
そうですよね。
で、僕の中にもそれは少なからずあるし、
うん、
怖えっていう。
まあだそうですよね。だからまあでも感謝されたら嬉しいし、気持ちいいし、なんか、なんていうか、こう、自己肯定感も上がるじゃないですか。か感謝はやっぱ欲しとるわけよね。基本的にとって、うん。なんかしたら感謝されたいっていう気持ちがありますけど、でもなんか、それがモチベ、それが一番の動機というか、それがなんか最大の目的になったりしてると、やっぱりちょっとどっかでずれてくるんでしょうね。ありがとうがないっていう。うんうん、で、なんならこう、フェミニズムについてこう、連帯した男性が、的をずれた連帯の仕方をして、逆に指摘を受けたら、もう劣化のごとく怒っちゃうみたいなのも、なんか、あれ感謝してもらえると思ったのに逆に怒られたんですけど、ああ、やっぱりフェミニストってめんどくせえな。こんな風に言われた俺かわいそうみたいな形でフェミニストの運動論について他のアンチフェミと連帯しちゃうみたいなのはさっきモアビさんが言った通りですけど、なんかね、目的が何なのかっていうところな気はしますよね。
いや本当そうですね。だからこれはもう、うん、なんだろう、やっぱりその人がかわいそうだからって、もしかしたら最初入り口であったとしても、そのね、奥に広がる構造とかそういうところに目を向けて、ああ、じゃあ次にこういう人が出ないように社会を良くしていこうと。本当ゴミ拾いするような感覚ですよね。でもなんかあれも、ゴミ拾いしてる自分を見てほしいって人とかも多分いると思うんですよ。主語は自分みたいな。綺麗になった街ではなくて、それをすごく人に見られたいって人とかも中にはいるでしょうし、それ自体を全否定はしないが、そういう気持ちを。でもそれがすごい大きくメインになると、やっぱりそういうパターナリズム的なこととか、すごい自己、なんだ、承認欲求をそういうふうに使ったりとか、すごいあるなと思って。で、やっぱりこのパターナリズムで言うと、もう本当に最近思うのが、私、上のな子供たちがもう思春期にいわゆる突入してきて、ちょっとやっぱり今までと違って距離感がまた難しくなるんですよね。で、そういう時に、やっぱり親として何かこれは言った方がいいのか、距離取った方がいいのかとか、すごいその関係性が難しくて、まあ、正直、なんか強く言いたくなるとか、強く何かを貸したくなることもあるんですけど、なんかこのパターナリズムって言葉ですごく揺れ動いてて、
はいはい、
いや、ちょっとこれ、なんか無理やり決めると絶対それはそれで良くないなとか、もう本当それを意識自覚する日々ですね。
なるほどね。いやでもその今回の感謝を求める気持ちとパターナリズムっていうのが俺またちょっとつながってないところがあって自分の中で、
うんうん
うん、これはモアプさんはどういうつながりなんですか。
なんかそうですね、感謝だから感謝と、まあ、パターナリズムでいくと、 まあ、ちょっとパターナリズムでいくと、まあ雇用、まあちょっとごめんなさい、大辞林のちゃんとした言葉の定義から紹介すると、まあ雇用関係など社会的な関係 において成立している父と子の間のような保護支配の関係っていうことで、まあ力のある人がその人のためと言いながら過度に介入し、まあある種自己決定権を奪う行為。まあこれが、まあパターナリズムかなっていうふうに、なんか思うんですよね。はい。だから、さっきの小学生の感謝の話なんかもそうなんですけど、まあその学校の先生とか保護者とか、あるいは警察官とか、まあ力関係子供たちとね、まあそういう地域の大人たちって圧倒的に大人たちが強いわけじゃないですか。で、この人たちがやっぱりその子供たちのためということで、なんか感謝まで強要するんかっていうこととか、なんかすごい僕学校現場はこのパターナリズムの危険性、もちろん保護者として見守っていったりとか、これはダメだよって教えないといけない部分はあると思うんですけど、どこまで踏み込むかみたいなところが結構怖いところがあって。で、まあそれがすごい地域レベルであるのと同時にやっぱり国レベルでいくと、やっぱりすごいなんだろうな、日本においては、まあやっぱりその、ウクライナと、まあその経済的な規模とか、なんか多分アメリカにだったら絶対言わないと思うんですよ。
はいはいはいはい。
まあ湾岸戦争の時にはちょっとそであのそういうのまたありましたけど、
うん、
でもそれはクエとか主語は、うん、でもなんかやっぱりアメリカに対してなぜ日本に感謝が足りないとか絶対言わないと思うんですよね。
確かにね、
うん、だからやっぱりそこはまあ親子関係というよりはやっぱりその国の大きさというか経済的な力関係とか、うん、そういうのはめちゃくちゃ見てるだろうなっていう感覚とか、うん、だから、なんか、みんなに対して感謝を求めてるのではなくて、明らかにその立場的に戦争してて攻め込まれてる侵略国家であり、日本よりもそのね、まあ経済的なものとか人口的な規模が小さいウクライナだから多分僕はそういうこと言ってんじゃないかなとか、うん、すごく感じたりしますね。
なるほどね。いや、でもそうやな、学校ってそうなりがちですよね。なんかこの。
体罰とかそうだと思います、部活の。あれもめちゃくちゃパターナリズムで、教育者とか指導者は、その子のためを思ってぶん殴るとか言うじゃないですか。
うん、
あれ、もう最たるもんっすよね。
確かにな。で、なんかこう、感謝しなさいみたいなことを、まあ、例えば道徳教育とかでよくこう、目にするわけじゃないですか。
はい。
僕ね、確かにここからなんかおかしい気がしてて、なんか、なんやろうな、感謝、しなさい、ありがとうって言いなさいっていうよりは、なんかこう人への共感力とかなんかを養った結果、自然と感謝という感情が出てくる人格になるのがなんかいいんだろうなと思うんですよね。うんうん、だからなんかこう形だけこうしなさい、ああしなさいって言って、なんか教えてる側の自己満足みたいになってるのは、なんかそれもちょっとパターンだなとも思いますね。
それで僕、今結婚してるので、夫婦間で結構あるんですけど、妻への感謝とか、配偶者への感謝とかって、良きこととされてるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
一般的には。でもこれも結構、過不調性というかパターナリズムギリギリだなって思うのが、
うん、
なんか形だけ感謝して全部押し付けるっていうのもあり得るわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、感謝をツールとして使ってるみたいな。
でごめんなさい、これコメント欄いる方、わかる方いたらちょっと書いてほしいんですけど、はい、実は僕なんか仕事とかで遅れて帰るときにはちょっとしたスイーツとか妻の好きなものとかをなるべく買っていくようにしてるんですよ。
今動いてます？すいません。
あ、今大丈夫かな？
ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました。
あ、よかった、ごめんなさい、ごめんなさい。ね、ちょっとごめんなさい、言葉が今すぐ出てこないんですけど、
うん、
妻の機嫌を取るために、ちょっとしたなんか手土産を持って帰ることを、何、うん、だったかな、なんかドラゴンのなんちゃらみたいな、そういうどっかの国でことわざみたいなのがあるんですよ。
はいはいはいはい。
ちょっとごめんなさい、すぐ出てこなくて申し訳ないですけど。
ある。うん。
で、その言葉の意味するところは、まあ、要は、すごい男の人が、外で遅くまで遊んできたり、お酒飲んで酔っ払ったりとか、いろんなことして全部押し付けても、ちょっとしたそのスイーツとか、ちょっとした手土産で全部チャラにするみたいな、すげえ悪い意味の言葉で。だから、一応買ってくるようにはしてるんですけど、今でも。 でもなんか買ってきたからといってこれでなんか全部がリセットされるわけじゃないっていうのはすごい肝には銘じてますね。
あ、竜の餌っていうみたいですね、それ。
あ、竜の餌。
竜の餌。
はいはいはい。
妻が待ってるのを知っていながら夫が自分の仲間と飲んでいる場に何か罪滅ぼしに買って帰ろうとする場面。自分が何か両親の呵責に感じているときに妻に買って帰る罪滅ぼしの品みたいな意味。
そうそうそうそう。だから感謝っていうのも、まあいいことではあるとは思うんですけど、こういう自分のために感謝するみたいな、罪滅ぼしとか、はい、なんか自分の罪悪感を減らすたびに感謝するみたいな、そういう使い方とかも、まあすごい、あり得るなっていうところがあるので、だから多分、ブラック企業と呼ばれる、まあ、すぐ過酷な労働の経営者とかも、口だけはめっちゃ感謝してると思うんですよね。
はいはいはい。
自分への罪滅ぼし、こんなに感謝してるんだぞ、みたいな。はい、はい。でも問題の本質は、まあ、そこじゃなかったりっていうところもあって。だから、ま、ちょっと長々といろんな事例でおもとに話しましたが、やっぱり一番は、僕すごく大事だなって思うのは、まあ、国家としては、やっぱりそういう全体主義的なものですとか、あと国威発揚みたいなものに使われないように注意しないといけないし、なんかそのままその構造が自分個人に結構当てはまることがあって、だからやっぱり自分の特権性とか社会的な立場、力の強さとか、あとやっぱ場の力学とか、そういうところに自覚的になって、一見自分は感謝してる、してて、なんか良きことのように思えてるんだけど、これは何か、別の何かを覆い隠してないかとか、うん、なんかそういう過度な介入をしてないかとか、それにはすごく自覚的でありたいなっていうのをなんかいろんなニュースを見て最近感じてます。
確かにね。まあ、今のね、まあ僕もちょっとまとめ的なところに入るんですけど、なんか最近この三島由紀夫さんが、まあ、ある人愛国者だけど、愛国教育なんてもう話にもならない、やらん方がいいみたいなことを言ってて、あ、意外だなと思ったんですけど、それって愛国のその国を愛する気持ちみたいなのって教えられて、国を愛しなさいって言われて愛したり、国のためにこうしなさいって言われてするもんじゃないだろうと。
うんうん、
だから、まあ、だからその国のことを、愛するようになったりとか、好きやなって思えるような人を育てるようなことが大事じゃないのかみたいなこと言ってて、まあ、そもそも愛国っていうことが好きじゃないんですけど、はいはい、なんかこの理屈は理解できるんですよね、うん、だからなんかこう感謝しなさいとか、お前こんなのことやったのに感謝しないのかって求めるんじゃなくて、その感謝できる人に共感して何かを施してくれる人がいたり、何かをやってくれる人がいたんなら、その人の気持ちを思うばかって自然とありがとうって言えるような人に、そういう共感力を育てようとしたりとか、また相手からありがとうという言葉がなくても、まあ、自分はこうこうこういうためにやってるんだということで、引き続きやっていって、ありがとうという言葉がいつか自然に相手から出てきたら、その時にどこいたしましてっていうという、うんうん、なんかそういうことが、なんか自然とやっぱり出てくるために何、自分が何をしてるのかっていうことなのかなと思うんですよね。まあ当然こう、ありがとうって言われたいっていう下心を全くゼロにするのは難しいだろうし、それは国と国の付き合いの中で、こう、国際的なポジションをいいとこ取りたいっていう下心も、そりゃ全くなくせというわけではないんですけど、それを表明することがいかにこう、浅ましく、しかもこんな侵略されている国に対してそれを求めることの、浅ましさっていうことは、なんかこう改めて考えたいなということはちょっと思いますけどね、う
ん。なんか支援してやってる感がすごい見え隠れして嫌だなって思いましたね。
うん、そうですね。でもとりあえず僕、竜の餌っていうのはすごくいい言葉を知りましたね。なんか火事もあるよね、多分。なんか昨日遅くまで飲んで帰ってきてから朝ちょっと食器洗っとこうみたいな。
うんうん。
でもなんかそれも似たようなことなんだなと思いましたけど、はい。ということで。まあ、今日はそんな感じですかね。
はい。
はい。ということで、じゃあ以上でございます。セラウさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったら皆さんね、セラウ、おじさんのこの動画の URL からね、セラウサポーターズのページでお手頃の支援プランもありますので、よかったら応援お願いします。あと、メンバーシップ登録していただいたら、各週で限定動画上げてます。機能をアップしたものがありますので、よかったらメンバーシップ登録お願いします。では、以上でございます。セラウェイさんのコネラジ、この番組、お送りしたのはセラウェイさんことエマヤンと。
モバイルプリンスでした。
ではまたね。
ありがとうございました。